どこかの公園のベンチである。目の前には一畳の噴水が夕暮れの青空高く高く上がっては落ち、上がっては落ちしている。その噴水の音を聞きながら、私は二三枚の夕刊を広げ散らしている。そうしてどの新聞を見ても、私が探している記事が見当たらないことがわかると、私はにったりと冷笑しながら、ごしゃごしゃに重ねて押し丸めた。私が探している記事というのは、今から一ヶ月ばかり前、郊外のある空き家の中で私に絞め殺された、かわいそうな下町娘の死体に関する報道であった。私はその娘と深い恋仲になっていたものであるが、ある夕方のこと、その娘が私に会いに来た時の、桃割れと振り袖姿があんまり美しすぎたので、私は息苦しさに耐えられなくなって、彼女を郊外の踏切付近の離れ屋に連れ込んだ。そうして驚き怪しんでいる娘をいきなり一思いに絞め殺して、やっと重荷を下ろしたような気持ちになったものである。万一こうでもしなかったら、俺は気違いになったかもしれないぞ、と思いながら。それから私は、その娘のしごきを解いて、部屋の鴨居に引っ掛けて、意思を遂げたように装わせておいた。そうして何食わぬ顔をして下宿に帰ったものであるが、それ以来私は毎日毎日朝と晩と二度ずつお決まりのようにこの公園に来てこのベンチに腰をかけて入り口で買ってきた二三枚の朝刊や夕刊に目を通すのが一つの習慣になってしまった。振袖娘の意思といったような表題を予期しながら、そうしてそんな記事がどこにも発見されないことを確かめると、その空き家の上空にあたる青い青い大気の色を見上げながら、にやりと一つ冷笑するのが、やはり一つの習慣のようになってしまったのであった。今もそうであった。私は二三枚の新聞紙をごしゃごしゃに丸めて、ベンチの下へ投げ込むと、バットを一本口にくわえながら、その方向の曇った空を振り返った。そうして例の通り霊障を含みながらマッチをすろうとしたが、その時にふと、足元に落ちている一枚の新聞紙が目につくと、私ははっとして息を詰めた。それはやはり同じ日付の夕刊の社会面であったが、誰かこのベンチに腰をかけた人が捨てていったものらしい。その真ん中のところに出してある特種らしい三段抜きの大きな記事が、私の目に電気のように飛びついてきた。空き家の開始体。踏切付近の廃屋の中で、死後約一ヶ月を経た半骸骨。会社員らしい若い背広男。私はこの新聞記事をつかむと、夢中で公園を飛び出した。そうして、どこをどうして来たものか、踏切付近の思い出深い廃屋の前に来て、呆然と突っ立っていた。私はやがて、片手につかんだままの新聞紙に気がつくと、慌てて前後を見回した。そうして誰も通っていないのを見すますと、思い切って、表の戸を開いて、中に入った。空き家の中はほとんど真っ暗であった。 その中を探り探り、娘の死体を吊るしておいた奥の八畳の間へ来て、マッチを吸ってみると、それは、孫を刀い、私の死体であった。バンドを針に引っ掛けて、バットをくわえて、右手にマッチを、左手に新聞紙をつかんで、私は驚きのあまり気が遠くなってきた。マッチの燃えさしを取り落としながら、これは警察当局のトリックじゃないか、といったような疑いを、ちらりと頭の片隅に浮かめかけたようであったが、その瞬間に、思いもかけない私の後ろの暗闇の中から、若い女の笑い声が聞こえてきた。それは、私が絞め殺した彼女の声に相違なかった。
私の思いがお分かりになって。
医師隊夢の旧作、朗読岡野光介でした。